こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムモードです。今日もあなたの心が人生の新たな真実に目覚めてワクワクすることを願って法を発信したいと思います。ということで43巻まで来たんですが、ここでちょっとね止まってしまいましたね。いやもうこれなんかなかったことにして、もうここはスルーしようかと思ったぐらいなんですが、スキップしようかと思ったぐらいなんですが、はい、じゃあざっととなく言葉を言いますね。はい、たとえ我仏と並べるとき、私が仏になるならば、他方の国土の諸々の菩薩衆、他の世界の諸々の菩薩の方々、私の名前を聞いて命が終わってから尊貴の上に家に生まれんて、しかるぞるんば生涯を取らし、尊貴の家に生まれなかったら私は悟り開かない。でこの尊貴の家ってのは何かっていうことですね。いうことですね。尊ってのは、尊いという字を書きますね。貴というのは貴族の貴です。つまりいい家柄に生まれなかったら私は、悟り開かないということですけどね。まあ悩みますよね。これ2つの解釈がありますね。悩む理由はですね、一つにはその上座仏教、特に上座仏教なんですけど、カルマ論っていうか、つまり現在の自分の境遇はそのカルマによって、過去世のカルマによって起こっていることだという考えが強いので、これヒンズー教がそうでしたけどね。でヒンズー教の方から言ったらですね、現在の、カーストの高いところに生まれるのは過去世が良かったからで、カーストの低いところに生まれるのは、過去世のカルマが悪かったからなので、我慢してとにかく、カルマを解消するようなことをすれば、来世はいい家柄に、カーストの高いところに生まれるという、カースト的に、ヒンズー教的に言ったらそういう風になってしまうんですよね。で特に今そのヒンズー教のことというか、インドのカースト制度についてなんかちょっと多少勉強したりしてるもんですから、そこのところにこう反応してしまったんですけど、もう一度さっき言ったその上座仏教という話もしましたけど、それいわゆる上座仏教の方ではもう、そういう考え、仏教にあんまりもともとなかったのでしょうけどね、なので、例えばその障害を持って生まれたのは過去世が原因であるというふうにして、そういう見方をして、冷たいというね、そういうところが、あって、でこれに対して大乗仏教は菩薩が、他の苦しみを背負ってこう生まれるので、それが障害者として、障害を持ってという形で現れることがあるという、そういう認識ですので、随分、見方が違いますよね。それでも現在、タイなんかでも開発層といってね、開発と書くんですけど、そういう方々に対しても、手厚いこう奉仕業をするような人たちが、現れ始めたというところですよね。でもともと仏教になかったという、言い方、ちょっと強い言い方かもしれないですけど、特に、インド現代仏教を、復興させた現代アンベイドカル博士という人の捉え方、特にそうですけど、お釈迦様自身の言葉で、思い返すならば、生まれによってバラモンになるのではないと、 生まれは関係ないんだと、生まれじゃなくて行いによってバラモンともなり、つまり行いが好機であるかどうかということが一番大事なのであって家柄ではない、まあ、という認識のしかですね、特にまあ仏教はカースト制度をやはり否定してますので、まあだから一日でも、先に入門した人と後に入門した人がいてたら、まあお釈迦様の参加では後に一日でも後に入門した人は先に入門した人にこう礼拝をしなきゃいけないというね、そういうまあ掟があったんですけど、まあこれでまあ1年後輩かどうかっていうところで、まあ非常に上下関係がこうやかましくかしくなってしまったという、そういう嫌いがありますけどね。なんせある、まあ、禅の、門では1年後輩のものが自分の目を見たら先輩を殴らなくちゃいけないという、なんかそういうものが、あるという話をあるのというのを、まあ、本で読んだことがあるのでね、ちょっと話は戻すけど、お釈迦様がそういうふうにね一日でもっていうそういう掟を定めたのはなぜかというと、これカースト制度の破壊ですよね。そうでもないとカーストの高いものがもうえばったりしかねませんので、ただ今度まあ日にちカーストっていうね、日にちが先のものが偉くなるというそういったカーストがまあできてしまうというのは問題ですけど、本当にねその人のまあ心のなんていうか徳でもってこうできるのは一番いいですよね。どれほどその人が謙虚であるのかとかね、まあ明るく他の人を気遣っているのかとかね、そういうところで自然にこう出てくるのがいいですよね。でまあ肝心のこの問題ですけどね、この尊貴というのをどう解釈するかですけど、これでも逆に言うとね、日本の仏教の階層の方々も見ても分かるように、みんなええとこのボンボンなんですよね。まあ日蓮聖人以外はお釈迦様なんかその最たるものでね、だって王子様ですからね。でそういうところにのまあ金持ちのボンボンというか、まあそういう上流階級の人たちがまあなぜそういう道にこう進むのかといえば、もう時間があって、そういう人生について悩む時間がもう昔はなかったわけですよ。もう生きるのに精一杯でね、もう生存に精一杯で、そんなこととてももう死とは何か生とは何か、まあ何かねそういうことを考える余裕もなかった。ところが学問もね得られなかったし、ところがそういう家に生まれていれば、まあ、学問を身につけてなおかつ時間が余ってて自分と向き合う、感受性の高い人は、霊的感受性の高い人は人生何のためなんだってことを思い悩むことができるわけですよね。まあ今はね日本とか、まあ、世界でも増えてますけど、引きこもりなんていう人たちはまさにそういう人生に直面してしまった人たちで、まあ考えによってはね面壁九年という言葉がありますけど、座禅を、まあ、中国インドから中国に渡って禅禅を始めたと言われる達磨大師は壁に向かって洞窟の中で9年間座禅をしてたというふうに、伝えられておりますけれど、まさにこれ引きこもりのね、あるいはもう精神科の病院でもう長年こう壁に向かってこう座っている方とか、まあ、いらっしゃるわけですけどね、まあ、そういうような、まあ、ある時代のそういったエネルギーというものを背負って、まあ、人類の代表として頑張ってくださってる人たちじゃないかとに、まあ、思いますけど、まあ、その結果そういうふうに人類のカルマを背負ってそういう形で出る人もあれば、階層の方々のように精神的な道を切り開いていく、まあ、方々もいらっしゃるということです。 まあだからもうそれぞれね、一番自分が人生に直面するような家にテーマを与えられて生まれてくるんですよね。まあ特にもうお浄土から生まれてこられるような方は本当にいろんな形で、そういう方々ではないかと、思うんですけど、だからあなたもね、まあ一番自分の精神的が精神的に鍛えられて、そして本来の自分を発揮するような、まあそれが厳しいか状況の家に生まれたとしても、それがあなたにとって尊貴の家だ、家なんだと、尊貴のところに生まれたんだと、そう思って、ぜひ人生を充然にこう充実して意味のあるものとしてどうかこう生きていただけますように、そこに人生の、まあ、喜びを見出す克服によって初めて人生のには喜びが生まれます、ね、山はなければ山を登った登頂した喜びは得られません。何でもそうですけど、人生克服してなんぼです。その克服の喜びをぜひ味わっていかれますように。